サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの編集している林と、
デザイナーの田と、
司書の美咲、あ、元司書の美咲です
はい、今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。
はい、今回は原のおすすめ作品ということで、なんかちょっと久しぶりですけれども薄葉圭さんのスーパースターを歌ってという作品を取り上げたいと思います。まずはね、概要についてお話しておくと、2023年の10月末に発売されたばかりですね。奥付け上は11月4日ということになっております。期間、今のところ1巻だけで、小学館から発売されてます。で、もともとは月刊スピリッツの2023年4月号から9月号にかけて、なんか途中1回ぐらい抜けてたかもしれないけど、その期間に連載された作品です。で、サンデー漫画クラブは各種プラットフォームで、ポッドキャストとして配信しているのと、あと YouTube でも、配信しておりますけれども、はい、YouTube のコメント欄にたまに、ね、コメント書いてくださる方がいて、で、坂上明人さんの神田極楽町職人話のコメントに、この薄葉圭さんのスーパースターを歌っておすすめしてくださった方が、いらっしゃるんですね。で、読んでみますみたいなことを僕書いたんですけれども、実際読んでみて素晴らしいなと思ったので、今回取り上げることにいたしました。コメントくださった方ありがとうございます。これはっていうね、作品あったらぜひコメントを書いていただけたらなって思います。で、今まで過去にも書いてくださった方もいて、いろいろと、で、取り上げてないこともあるんでね
そう、あります。全然
取り上げるっていうことでは全くなく、なるべくやっぱ読んでね、誰か一人でも、あ、これ好きだっていう人がいたらっていう風にしたいかなと、そうしないとね、ついついなんかこう本当口が滑るみたいなことが、ね、起きかねないので、
あとは宿題としてやりたいなと思うんですけど、どういう切り口で言うかなっていうのが宿題として、こうまだやってます、宿題やってますっていうのもあるので、
あ、そうそう、考えて
る、時差でポンっておすすめしたやつが出るかもねぐらいで、ちょっと気持ち穏やかに待っていただけると嬉しいなという感じです
面白いけどポッドキャストでね、どう紹介するか、
そう、それは本当に多い、ね、
普通にいいみたいなのって難しいですね。
そうですね、
言うことなくなっちゃった、いいって言って終わる。
はい、まあ、そんな中ね、この薄葉圭さんのスーパースターを歌っては、取り上げるということになりました。で、作者の、薄葉圭さんですけど、これ特に何もついてなかったよね、略歴とかはね、
例によってね、
ついてないね、ついてなくて、で、ネット上で検索すると、例えば X とかもやられていたりとか、まあ、いろいろあったりします。で、そんな中ですね、フェノメナルっていうサイトにインタビューが載っておりました。インタビューというか対談って言ったらいいのかな、ラッパーの方とね、で、それによるとね、大阪出身の方で、まあ、そりゃそうだろうっていう感じはするんですけど、25歳って書かれてた、
若い
ね。で、作画はなんとね、フルアナログなんだって。
あ、そうなんですね、
まあ、って書かれてたよ、そこに。はい、で、あとは新蔵慶吾さんね、漫画家のね、平休みとか今大人気になってますけど、新蔵慶吾さんのアシスタントを1年弱務めたっていう情報も書かれておりました。はい、で、連載は初めてなのかな、ちょっと詳しくわからないんですけど、まあ、今これは連載されています。で、それ以外に読み切りが、ネット上で調べると2つほど情報が出てきて、一つは、君の背に青を思うっていう、月刊スピリッツの2020年3月号の、読み切り、これ僕読んでないです。で、なんか入れ墨の、話題っぽかったけどな。で、もう一つが僕とお父さんについてというやつで、これジャンプラスに掲載されていて、読むことができました。で、それは中学生だったかな、の男の子を主人公にしてて、今回のこのスーパースターを歌っての男の子の主人公によく似てますけど、父親を、まあ、失ってるんですね。で、シングルマザー、に育てられてるお母さんがいるんですけど、そのお母さんが、再婚をして新しい父親ができるんですけれども、古い父親っていうかね、実の父親と新しい父親との関係みたいなことをテーマにした、とてもいい作品でしたね。はい、という感じでございます。あとは YouTube のニート東京って っていう番組がありまして、あのなんかヒップホップ界隈とか、うん、ポップカルチャーとかの、うんうん、人が出てきてインタビューするタイプの、番組なんですけど、そこにあの作者さん出てましたね。ただあの袋かぶってね、顔は出してなかったですけどあの短めのインタビューがいくつかあったりしました。どういうきっかけでこの作品始めたのかとかね、そういうようなことも書かれていました。はい、で、作品のあらすじなんですけれども、物語の舞台は大阪ですね。千日前とかね、なんかその辺の地名が出てきていたりしましたけれども、主人公は王子ゆきと、君っていう17歳の、男の子ですね、でドラッグのプッシャーをしているというね、
手押ししてた
まずい、
はい、で、6年前に、物語の現在時から6年前に母親を覚醒剤中毒で亡くし、その現在時から4年前ね、母親を亡くしてから2年後かな、その4年前には姉が、不審死を遂げ、今は天涯孤独の身であると、そういう感じですね。で、幼なじみで、ビートメーカーをしているナーバスラットこと、増田明治君っていう、子がいて、その彼とそれからおっさんと呼ばれる人物、一緒に生活をしています。で親が残した借金、まあ、結構な額になってたわけですけども、その借金の肩代わりを、しているわけですね。で18歳になると同時にその借金の貸し主であり、姉の死にも関係しているらしい、丸本ヘルシーサービスの、社員として働くことになるわけですね。で、その、まあ、明治っていう、一緒に住んでる、同い年ぐらいの、ね、子がいるんですけど、その明治は、そんなユキトの姿を見て、まあ、苛立ちを覚えるわけです。で、姉が亡くなってからこんな死ぬか、薬を売るかしかない場所を抜け出そうと言って、明治を、音楽の世界に誘ったのは他ならぬユキト君だったわけですね。まあ、そういうこともあって、こう苛立ちを、ね、覚えたりする。で結局、丸本ヘルシーサービスの新入社員となり、なんつうんですか、歓迎会、その飲み会の最中に、まあ、そのユキト君やっぱり辞めるみたいなね、そんなごねて、上司からしこたま殴られるみたいなね、そういうことがあったりするんですけど、その、ユキトに、明治はですね、自身が作曲した曲を誕生日プレゼントとして贈ると。でその歌が絶望の、まあ、歌というか曲が、絶望の淵をさまよっていたユキトの人生を変えるきっかけとなり、ユキトはラッパーとして溜め込んだ言葉を吐き出す、そういう決意をしていくと、こういうお話でございますね。はい、どうですかね、美咲さんから聞きますか。
はあ、どうしたらいいんですか。
どうしたらいいんですか。
なんか環境、生まれてきて暮らしている環境としては、辛い環境、
ハードですね、ハーコーってやつですね。
でその中で彼自身は割とフラットな気持ちでいようとして、なんていうかそんなに嘆くわけでもなくみたいな、思ってることはいっぱいあるんですけど、
どっちかっていうとヘラヘラしてる感じですよね。
表面的にはそうやってやり過ごしてきていてっていう、でもなんていうか抜け出せない重苦しさは間違いなくあってというところにはまってるんですよね。でその書き方がなんて言うんでしょうね、リアル感って言っていいのかどうかわからないですけど、浮世離れしてない感じ、決して私があのこのじゃあ界隈に詳しいかって言ったらそうじゃないんですけど、そうなんじゃないかというふうに登場人物に心を寄せたりとか、そのリアルさ、どぎつさみたいなのに心を痛めるのに十分な、その作りをしてると思います。
なんか街の汚さみたいなところとか、それからともうすんげえ殴られるんですけど主人公は
ボコー
ッとゴッっていう音ですよね、ゴッっていう音とかね、
その暴力がその日常な感じの暴力って感じ、
ちょっと気合い入れたろうみたいな感じで、
そんな中でその救われるって言ったら変ですけど、この作品を作品として読めたのが、なんていうか感じたのが2つポイントがあって、一つは絵柄、絵柄かわいいですよ、ね、キャラクターがかわいいんです ね、線がちょっと荒くって、でそういうところであのお話というか環境のなんていうか大変さと、あのうまく調和はすごく取れてるんですけれども、キャラクターがかわいいので、そこまでそのさっきみたいに殴られてたりとかに、リアルすぎ
ってもう画面で引いちゃうみたいな感じではなくて、うん、お話に入っていけるっていう感じは絵がその力がすごくあるかなと思いました。
しょっちゅう鼻血出したりね、よだれ垂らしたりしてるけど、ね、
いいバランスっていうかさ、だからなんかちょっと可愛いから、うん、リアリティがなくなるとかそういうんじゃないよね、うんうんうん、素晴らしいと思いますね、う
んうん、ちょっと分かってもらえないかもしれないですけど、うん、なんかすごく絵柄が可愛くてポップだから、うん、なんかベイブレードとか してても、うん、あんまり違和感がない感じっていうんですかね、
なんならね
コロコロとかで
全然全
然やってても違和感がない感じの絵柄なんですよね。
なるほどね。ちょっと印象的なのはさ、あの途中で出てくるなんだっけ、
クラブの天使、
そうそうクラブの天使とかってそうそうやっぱシンプソンズ味がすごい、ね、
モロバートシンプソン
あと女の子の方もカートネットワークのアニメのキャラクターなんですよね、
はいはい、そう
なんです。なんかこれは好きなのかなとか思った、うんう
ん、あのクラブの人はみんななんかカートネットワーク系なん
ですそうそうそうそう
はい、はい、一つ目それ、
はい、もう一つはお話が、うん、なんていうか盛り上がりが漫画的に盛り上がるっていうのがあって、うん、例えばその歌詞をやってそれからこう歌で歌っていこうとかって伝えたりとか、うん、そのなんていうんだろう、この主人公の子に期待を寄せてない風で寄せてる、うん、あのラッパーの女の子、う
ん、
ラッ
パーリちゃん、
歌う女の子とかの言動とかが漫画的に面白いんですよ。なんかグッと引きがあって、うん、
言葉が立ってるよね、
はい、でそこに向かってあのなんていうか世界が変わるとこ見たいって思えるような作りをしていて、うん、そこがすごく、リアルばっかりじゃなくてこれが漫画になって出て面白いなって思わせる力っていうのをすごくありました、うん、でそれが特に一巻はそういうところの最高潮にボルテージが上がってるところで、うん、あの続くになってるので、うん、うわこれは第二巻がめちゃくちゃ楽しみ、
ね、いやこれだから引きがすごくでそうこれハードル高いよねこの引きはね、
うん、高い、
ね、
でも最高潮のとこ持ってきましたよね、うん、一巻の終わりに、
うんうん、いや次読みたくなるのは確実、うん、で読んだ時にその期待をね、うん、さらに上回れるかみたいなところってすごいですよね、うん、これ、
うん、はい、
はい、
今見るとだから皆さんいいですよ
あいやいや、はい、
あそう一番盛り上がってるの、ね、ポイントの一つですからね、
はい、そんなとこですか、
はい、
うん、はい、ありがとうございます。多田さんどうですか。
ああ面白かったです、うん、でやっぱりパッと見て思うのは美咲さんも言ったように絵がすごく特徴的、うん、
特徴的だよね、
うん、みんな目がクリクリっとして
可愛い、うん、まあ、1ページ目とかもすごい特徴的だよ
なるほどなるほど、あまあ確かにね、引きところからね、カラーだったのかなこれ
ね、
だと思いますよ、
うん、でキャラはなんか割と可愛いんだけどやっぱりさっきアナログの絵っておっしゃいましたけど、
うん、
ガサガサっとした感じのあのタッチがそのやっぱりこの作品あの街を描いた時のちょっと汚い汚れた感じとかをうまく表してて、絵とこの作品のトーンがすごくよくマッチしてるなと思って、まあ、それだけでも非常に魅力的な漫画だなと思いました。で結構みんなね鼻水垂らしたりね顔が汚くなるあたりとかこれ効果を持ってみましたけど、うん、でやっぱりそのいわゆる、ヒップホップ、
うん
うん、をがテーマになってて、まあ、主人公がラップするところで、はい、まあ、初めてね一巻の最後のところに来るわけですけど、うん、音楽をテーマにしてる漫画なわけで、まあ、いろいろその音楽をテーマにした漫画って今までもやられてると思うんですけど、うん、結構難しいわけじゃないですか、うん、音楽をどう、
うん、
漫画の中で表すのかっていうのは難しいわけだけど、うん、まあ、そこのところも結構よく考えて、その主人公のあのゆきとくんのその、うん、なんですっけ、あの幼馴染のメイジ君っていう、うん、
ナーバスラットね、
そのナーバスラット
ビートフレッグビートメーカー、
そうそうそうそう彼はそのビートメーカーとして何でかもすでに、まあ、結構いい音を出してるっていう設定もあるし、うん、でまあ雰囲気もね一生懸命いつも打ち込みやってたりとか、友達のところに行っていろんな、なんて家の中でのね卓録してたりとか面白いんですけど、でそういうことでまあ、彼はもう今までいろいろやってて自分の世界観やいい音作ってんだろうなみたいな部分が演出されてるんで、でもまあそのラップを載せる時も割とそのお前のやり方に合わせるよとか、この曲に合わせていけみたいな感じのシーンがあるんで、割とフリーな感じでシンプルな感じのなんかかっこいい感じのトラックで今歌ってんだろうなって感じがなんとなく読んでても伝わる、
うん、うんうん、
あとはその言葉を持っていない主人公のユキト君が、うん、もうまあ要はだいぶなんか拗ねてるというかこう曲がっちゃってですね、うん、素直にそのラップができなくなっちゃってるんですよね、うん、まあ要するにまあヒップホップとかでよく言われるそのねその言葉を持たない人間にその言葉を与えるっていうか、うん、でそういう彼があまりにも厳しいその今までの人生の中でどうやって言葉を獲得するかっていうのにも丸々一巻かけてるのはすごいたっぷりやるなと思いながら、
うんうん、
すごい楽しくなりました、
うん
うん、あと割とね友達のそのおっさんと明治と、うんはい、その奇妙な共同生活の 中では、まあ、割とこうなんつうの仲良く、うんまあ、暴力も出てきたりするんですけど、うん、あの生活してるんだけど一つ外出るとやっぱりすごいこう荒れたあの生活、
うん
があってでその中でねあのもう昔から その先輩後輩関係でがんじがら
み、うんうん、怖い先輩ね
怖い先輩がね、うん出てきたりとかしてその細かい描写の嫌な感じ暴力をベースにしたコミュニケーション、うん、いきなりねまたそのヘルシーなんとかとかいう会社の親父とかはねもう金じゃらの腕でいきなりパンチしてきたりとか、
ね、なんでえ今なんで殴られたんですかってい
や気合い入れたろと思ってた
どんな理由、
そうそうそう、うん
ちょっと小作とかじゃないですかね。
そうそう
グーパン、顔面グーパン、
話ボタボタみたいな感じとか、なんですかね。あとなそういうなんていうかな荒れた、まあ、彼らが言ってるそのゲットって言ってましたけど、うん、それ荒れた感じの生活をしてる人の嫌、
うん、
な感じの服がね、こう。よれたままその部屋着で出てる感じとかなんて言うんですかねその途中で、まあ、売人プッシャー、うん、いろんなものを売ってるんで叩きに合うんです
よ、ね、叩きにねそう中学生から
中学そうそう、
まあ、一応言っとくと叩きっていうのはその強盗のこと
です、ね、強盗です、
はい
強盗
でね、地元最高でよく使われ
るそうそう地元最高レベルの高い漫画だでもこれがまた本当に全く計画性のない厨房が家の車で強盗に来てね、う
ん、ナンバーも隠してないね
隠してなくてでしかも何ですか車がちゃんと逆キャンバーっていうかタイヤがハの字になってたりとかあのヤンキー仕様になってる
あ嫌な感じ気づかなかったわ
そこそうそうそうでねそのよなんて今まで心のない先輩がいるんですけど、うん、道徳感も全くない先輩が
いる小学校に行ってない先輩、
ね、行ってない先輩なんですけど
塚本ね
塚本ちゃん顔はすごいファンシーな感じなんですけど彼とかがお前今までどんだけ、面倒見てきたと思っとんねーみたい言われてんだけど
そう
そうどんだけ松屋連れてったとか松屋かいそのリアリティな感じ
5000円以下の
5000円以下のコミュニケーションみたいなでも満札で金持ってこいみたいな、うん、
で多分彼らでもすごい裏切られたみたいな
気持ちがある
んだよ ね
彼の中ではでも松屋だろみたいなさあのなんていうかなんていうか端々に漂うリアリティがすごくいいなと思いながら、うんうん、あのこの先彼がどうなっていくのかっていうのはすごく見守りたい気分になる漫画でしたね、うんうん、あとそのなんていうの大阪がすごいフィーチャーされてるんで、うんその地域性、
うん、
その夢が丘とか、
あ、なんかで言ったね、
あとなんかこう日本橋のあたりを歩いてとか、
うんうん、
そこら辺の地域感がちょっとわからないんで、うん、そこら辺を林さんがどう読んだのかちょっと気になるなと
思います。1000日前だったかな、
1000日前とかね、うんうん、まあそこら辺はわかんないですけど、でもなんかすごいあのサムな感じの界隈なのかなと思いなが
ら、うん、読んで本当にこんななんか幻想が膨らむよね、
う
ん、
そうですね、うん、幻想俺たちの中の大阪
そうだね
は
い、はい、
そんなところです
ね、はい、楽しく、
はい、林さんどうですか、
はい、いやぶっちゃけなんかでもここの大阪は知らんっていう感じではあるんですけどまあでもないとも分かんない
ですね、
そうそうそうそうでもなんかそのよく言うここで、うん生きていくには売人するかラップするかみたいな、でもここ大阪やし芸人ちゃうみたいな
ありました、
ね、確かにってちょっと思いましたね、
うん、
でこの作品自体なんですけど、
うん、
なんか今年一番、うん、エンディング最高賞
だと思う。エンディング最高賞、
本当そうだと思う、うん、
そうなんですよね。
しさっき戸田さんが言ったその初めて言葉を使うまでに一貫使うっていうのはやっぱラップだからできる話だなとはすごく思いましたね。
まあそうかもしれない、
うん、でも私ね、
はい、
良すぎて、
はい、
もうここで終わっていいって
思
った。
それも思うわな。あまりに良すぎて。
いやもうだから完成されすぎてて、要はその歌を本当今までヘラヘラしてて、うん、お前姉ちゃんに殺した実質、うん、ところに働いて、うん、プライドないんかみたいな、
うん、
でもヘラヘラみたいな、
うん、
って言って彼はでも心の中にはすごい溜めてて、それを全部ノートに書いてたのがタンスいっぱいにあるみたいな。だから
1000冊超えるみたいな。
1015冊
だから思ってることはめちゃくちゃある、
うん、
で彼がそれをやっと言葉にして紡ぐみたいなので、うん、もうほんと完成されてるから、うん、でその演出もすごくかっこいいし、うん、
かっこいい、
そうなんかでこっから伝説が始まる感すごいじゃないですか、うん、
すごい、
伝説の夜感が、ね、そうありましたね。
あ、そうそう、なんかえ誰みたいなからのえやばみたいな、このなんかライブにありそうな伝説の後に語られる一夜みたいな、
はいはい、
なん
かそして遅刻しそうみたいな、
うん、そうそうそう、遅れてきてんのもいいじゃん、しかも血まみれですよ。
そうですよ。
で割とそれをフラットに評価してくれっていうのを言ってたりとか、うん、で中には響かない人もいるけど今響いてるんだねっていう人をちゃんとスポット当たってて、
でなんか不穏な感じもすごい伝わるしね、なんか突然来て、ね、よく分かんないこと、うん、その身の上話を話して、うん、知らんしからのなんかでもなんか聞いちゃうみたいな、
うん、
だから本当これだからね、2回見るの怖いし、私これ1冊を映画にしてほしいって思う。
ああ本当だね。
期待値が上がりすぎて怖い、う
ん、でなんかあれですよ、エンディングにタイトル来るタイプの映画、
う
ん、
あそういう感じでしたね。そういう感じはあります。そこでバーンみたいな、
そうですね、そのままエンドロールにね、
でそのエンドロールでそのラップ、うん、ラップが流れるタイプの1時間半ないしは45分ぐらいのミニシアター映画にめっちゃいいと思う。
それくらいの完成度ですよね、もう一貫にして、
うん、ほんともうこのままできるじゃんぐらいの感じ、
うん、でも続くなんですよね。
そうなんだよな。
さあどう、
あでも一巻巻でも続いてるんですね。
あもうなんか2巻とか予告されてたような気がする。アマゾンちょっと調べてもらったけど、うん、いやでもだからさ、これだけなんかこうハードル上げて、うん、実際どんな作品が出てくるの本当楽しみでもあるよ。
だからもう本当にラップものってやっぱ申し訳ないけどやっぱうまくいってないケースが多くて、
案外いっぱいあるはある
んですよ、ね、あるはあるんですよ、やっぱあれはもう漫画とアニメ全部そうですけど、本物の方がすごいやつはやっぱしにくいと思うんですよ、うん、
難しいですよね。
ラップはやっぱりその文字面より聞いた方が絶対いいし、なんかそこはね
難しいですよね、紙の上に落とすっていうね、
うん、だからなんか怖いわ。
でもまあね、リリックで引っ張れるっていう強さはあります。
あ確かにね、その、うん、彼の人生知っちゃってるからね。
まあ、実際そのメイジ君は嘘つかずに書けってずっと言ってるわけですね。
はい、そんなところ、
うん、
はい、まあ、すごい
あと1個、はい、ちょっと私あまりヒップホップ詳しくないんですけど、メイジ君がこう舞台に上がるときにおっさんがスニーカー持ってきてくれるじゃないですか、
うん、
これ発見、うん、あれはなんかあるあるなんですか、やっぱ一丁羅スニーカーで行ってこいやっていう。
まあやっぱそうじゃないですか、やっぱスニーカーは決めポイントじゃないですか、
ね、あそういう感じなんだな、
なんだっけ、なんかのスニーカーでしたよね、
なんか用意しといてくださるんですよね、ちゃんと、
うんうんうん、
あこれはだからアディダスかな、
アディダスか、
うん、
アディダスだよね、3本線だから、
うん、
これ
ああアディダスですね、うん、
白いやつね。白か青か分かんないけど。
なんかだからその界隈に詳しい人とかが読んだらね、うん、そういうところの楽しみもあるんじゃないかなって気がするな、うんうん、
まあアディダスはねある意味アイコンではあるけど、うんうんうん、昔からヒップホップアイコンとして使う、うんうん、しかもクラシックなねスタイル
だからやっぱ逆にすごい詳しい人はこれからなんか読み取るのかもしれないですね。
本当そうだと思います。で作者本人がすごくやっぱヒップホップすごい好きっていうことはインタビューとかでもね、
うんうん、なんかそのよく言ってる人ならではの描写感ありましたね、クラブとかもなんか、
ああ
うん
ね、どうなんだろう、ね、
少なくともなんとなくリアルな感じがあんまりクラブ行かない私は感じた。
僕も全然分かんない。そこは当てにならないんだけど、
う
ん、
まあ、大阪の、ね、クラブ事情どうなのかちょっと詳しく知らないんですけど、
でもなんか出演にいろいろ枠があって、うん、私の枠で出してあげればいいでしょ、うん、みたいな、そういう、うん、はい、プログラムのノリとか
枠ね、
うん、
店長のね、あのバート・シンプソンが最初渋ったんです
、ね、そうね。俺の直接来い、いいに来いや
つ、ね、そうそうそう。あと明治君もね、大事に こうプロデュースしたいっていう気持ちがあるんで、こけさせたくないみたいなね。
そしたらリリーちゃんがなんかダセいこと言うなよみたいな。
そうだね、
かっちー、リリーちゃんかっこいいよね。
いや、かっこいいじゃん。で、なんかね、そこやっぱ作者がインタビューで言ってて、その、ね、リリーはユキとのクルーの中で一番かっこいい人と、そういうイメージなんだって。で、僕の家は女の人しかいなかったんです。おばあちゃん、お母さん、お姉ちゃん、妹だから、かっけえ人イコール女の人って思ってて、だから一番強くて一番かっこいい人はあまり考えずに女の人になっていましたねって言ってて、
人権ないお家で誘ったんですね。
そうなるかなんかわかんない
けど、でもね、女系の家族で生まれた男の人はモテますよ。なぜなら女の人にの扱いがうまい。過度に期待しない女の人に、幻想がないから。女性幻想がない。
でもこのポジションにその女性キャラを当てたんだっていうのはちょっと新鮮な気持ちがありましたね。で、そのかつその女性のリリーちゃんがなんかちゃんと自分で背負ってるものがあるっぽい感じじゃないですか、
う
ん
う
ん
ね、
自分がもうそのどの立ち位置に来てるか分かってるし、うん、それを責任持ってやるみたいな感じのをちゃんと分かってる感じの書かれ方、かっこいいなって思います。
しも私にはこれしかない、うん、歌しかないから歌やってるので、うん、中途半端にやってるやつは許さんっていう感じですよね、うん、
あそこのメッセージも結構強い感じするよね、うんうん、なんかこれ明治が言うセリフだけどさ、うん、音楽をやるのが必然だったやつ以外は消えていくよ、何でもそうだと思うけどとかね、うん、こういうのなんかね聞いてるとドキリとしてしまうっていうかね、
うんうん、片手までやってすいませんみたいな、ね、
申し訳ない、片手まで生きてます、
うん、そんなところはねちょっとあったりする。でキャラ的なことで言うと、あと他にねインタビューの中で言ってたのは、あのこれあの読めるんでぜひね検索して読んでほしいですけど、うんうん、お互いのことだけ信用している、姉と弟兄弟っていうことと、うんうん、それから血はつながってないけどめちゃくちゃ信用している2人の友人、
うん、
ここが核として、うん、あの物語作っていったみたいなね、
うん、あでも姉ちゃんいないからね今、
う
ん、
そうそう今問題なくなってるっていうね。そのかな、うん、でこれさあの結構やっぱ面白いのが形式的に面白い、読みづらいとかそういうのは全然ないんだけど、
うん、
オフの声が本当にいっぱい出てきますよね。漫画本体があって、はい、横の形でそうそうモノローグが出てくるの、はいはい、それ縦になったりもするんだけど、
うん、
これものすごく印象的、
うん、確かにね、ポエトリーな感じのところとかね、ね、すごくいい感じに寒い感じが
寒い
寒いと
は。しかもさ、パンチが効いてんだよ、
うん、
セリフが、
うん、
なんかこうそのリリーが言うやつとかさ、
うん、
気張れよあいつの詩、まあ、これリリックっていうのが振られてますけど、うん、あいつのリリックがちゃんと届くならうちはこれ以上この世界を嫌いにならんで済むみたいな、
うん、かっこいいシーンですよ
これなんか言葉が浮いちゃうことってあるじゃないですか、
あるだろうね、
なんかこの世界観だから合うって感じしません？
でちょっとなんつったらいいんだな、やっぱカッコつけてるセリフだとは思うんだけど、うん、それがハマってるのがすごいよね、
切な的な感じっていうかね、
ね、
うん、言いそうみたいな、
うんうんうんうん、
だから何ですか、僕普通に漫画の趣味としてはあのもう少し彼らのその会話とか展開に少し抜きがあってもいいかなとか思っちゃうんだけど、うんうん、でもこの世界ですごくかっちりできた世界だから、そういうなんていうの、彼らのこうなんていうか逃げ場のない感じ、
うん、
ある種ギューッとこう追い詰められてる感じを出すためには抜きとか入れない、
うん、
このすごく固められた美意識で作られた世界っていうのが大事なのかなっていう気持ちはすごいしました、
ね、なるほどね、
うん、
そっかそっか、まあ、そこに言葉が本当にいっぱいあるっていうのも、
うん、
まあ、確かにぴったりだよ ね、
うん、
ね、だってさ、その主人公はあんまり言葉それを出さないにせよ、
うん、
ノートにびっしりと書き続けたっていうことになる
すよ、ね
ね、そういうところも考えてもそこはすげえよくできてるなっていう感じはするかな、
うん
う
ん
うん、そしてね、あのこれやっぱ一番最後のセリフが最後の方に出てくるそのオフの言葉がめっちゃかっこよくて、
うん、
まあ、これ言っていいのかどうかね、あの読んだ時の楽しみが欲しいんですけれども
聞きたくない人飛ばして
ください、ね、ああそうか、だから詩がいるんかっていうのは、ここはね、うん、めっちゃ痺れますよね、
うん、
まあ非常にヒップホップの、ね、初期衝動的な感じがしますよね、うん、さっき言ったね、
いや、なんか言葉が強い、すごく強いっていう意味では、うん、割と初期の松本太陽みたいなのは感じたりね、うん、
なるほど、
するかもしれない、そういう言葉のかっこよさも含めてね、
うん、なるほどね、
うんうんうん、
ちなみになんでゆきとくんのことをお友達がずっと支えてるじゃないですか、
はいはい、
なんでこんなになったのかっ ていうのはあんまり語られてない。
そこはね、なんか、まあ、でもお姉ちゃんの存在がすごく大きかった、うんうんうん、明治にとっても大きいっていうこととか、うんうん、そのなんかこういきさつみたいなのは語られてないけど、うん、そこはちょろっと触れられてる感じかな、うんうん、まあ、掘り下げられそうな気がしますけどね、うん、この先ね、
うん、
お姉ちゃんの死因みたいなのもはっきりとは書かれていないですけどね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
お母さんはね覚醒剤中毒だそうですけど、
なんかわ悪いやつね回されてシャブですかね、
シャブで血管詰まらせて死んだ、
ね、
うん、
まあでもやばいのやっちゃった、ね、お姉ちゃんはなんか水死体なんか
そうそう、ね、橋の下で、
橋の下でとか書いてあった
なんて、水死体で検索してもめっちゃ水死体があるから どれか特定できないみたいな
本当そうなんだ、うん、って
そんな元日川みたいなところなんですか、
まあ淀川なんですかねあるのかもしれない、
そう
です、ね、ちょっと
は どこかにあるのかもしれない、
そうそう、でもコープはコープと近そうだよね、
そうだね、
地域的には
勝手に勝手に近くにしちゃった
輸出できない方の大阪、
なるほど ね、
なるほどね、
外向きでないや
つ、ゲット大阪、は
い、ゲット大阪
林さんが言うところのね、
うん、
はい、で、あのインタビューではね、あの結末はもう決まってるってことも言ってて、ハッピーエンドにするっていうこともそこでは明言されてたね、なんかそう幸せになってほしいとはすごく思うから、
う
ん、うん、でも1話の冒頭でおっさんも入ってたよね、うん、チームに、
あー、は
い、3人のね、
3人の、
うん、
おっさんは何のパートなんだね、まだ何もしてない、
それだから聞き
考えてる、聞いてるってことか、
として
湧いてる、
うん、
ね、ってことか、しなか
った、おっさんはアディダス渡す人です
重要な役
だ、あの共同生活してる人の一人の名前がおっさんってことです
よ
ねそっかし、おっさんも何か加わんのかなと思ってたら、そうか観客か、ね、でもおっさんはもはやもう一巻の歌い出す前から泣いてんだよね、
涙もろい
よ、そう
もうすぐ泣くから、
おっさんはいい人だよ、おっさん
多分おっさん次ね帽子かなんか持ってきて、最終的にランディ MC みたいな、なるんだと思います、
あれかな、
勝手なこと言って
出世したらのボディーガード
ボディーガードですねなんか後ろでね、明治君も一応なんか変な鉄人28号みたいな顔かぶっててね、
あれ明治くんだったんだ、
あれ明治じゃないですか、
あ、そうかそ
う
か、
え、違う、
明治くんじゃない人じゃないですか、
あ、違う人か、
爪がすごく長いから多分クラブの、
あ、中の人か、
中の人、
そっかそっか、
だからすいません、このクラブの人はなんかみんなファンシーなんです
よそっかそっかなぜか鉄人28号ですね
はい、
はい、
ということでね、まあ、今後がマジで楽しみな作品ということですね、うんうん、はい、今回は、原のおすすめ作品ということで、薄葉圭さんのスーパースターを歌ってを取り上げました、次回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか、
はい、次回は私美咲が一つの作品ではなくて美咲プレゼンツですかね、
はい
はいはい、
あのベンタメジャンプ会みたいなこと
でねそうですね、はいはいはい、今回は今の少女漫画雑誌、うん、リボン仲良しチャオをみんなで読んでみようの回ですイエーイ
やってみる、やってみた回
ですね、はい、やってみた回ね、はい、次回はそういう感じでやっていきたいと思います。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
ただと
美咲でした。
また次回お会いいたしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。